それでは3秒持って礼拝を始めましょう。歌いつつ歩間を一節だけ賛美します。ラララララララ ラ, ラ3はい。主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。アメン。一言お祈りいたします。アレリア、恵み深い天皇と様、今日もこの礼拝のひとときを感謝いたします。私たちの心をあなたに開きます。どうぞ聖霊様を通して私たちに語りかけてください。御言葉の内にある不思議ことに目を留めさせてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所はエペソ人への手紙6章1節から9節までです。
子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。アーメン。
それでは今日の本文の内容をまとめていきましょう。パウロはエペソの人々に、主にあって両親に従いなさいと命じています。また、父たちに対しては、子供を怒らせないで、主の教育と戒めによって育てなさいと命じています。また、奴隷たちに対しては、キリストに従うように、恐れおののいて、真心から地上の主人にも従うことを命じています。主人たちには、奴隷を兄弟のように接しなさいと勧めています。はい、それでは、神様からの示しをいただくために黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は6章の1節のところで、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です、というところから、本当に子供たちを育てていくということ、教会でも子供たちが集まっているんですけれども、子供たちをしっかりと育てていかなければいけないなと思いました。本当にこの子供たちがこの約束をいただいて、幸せに長生きする。この聖書にある約束、素晴らしい約束を享受する子供たちに育てていきたいなということを今朝は思いました。また人に、7節で、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさいということも心に留まっています。
はい、私は 5節から8節が目に留まりました。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れをののいて真心から天上の主人に従いなさいというところから、私たちは主のしもべとして、使える心を持って人々に接すること、そして、上辺だけの使い方でなく、またその場しのぎの使い方ではなく、主に使えるように善意を持って使えること、これを忘れてはいけないなということを、主のしもべとしてプライドを持って人々に仕え、証ししていきたいなと感じました。以上です。
はい、私は全体を通して、さまざまな人間関係において、鍵となるのが自分自身と神様との関係であるんだなということを示されました。親子関係においても、それぞれが神様を見上げながら、子供たちは主を見上げて、また約束を見上げて、親を敬い、また両親が言うことに従うこと、また両親は神様を見上げて、神様の御言葉と教育によって子供たちを育てること、奴隷たちは人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方をするのではなくて、イエス様のしもべとして心から御心を行うために、主に仕えること、主人に仕えること、そしてその主人たちも主を見上げて、主が天におられる誠の主人がいることを覚えて、本当にその奴隷たちに対しても愛を持って、また尊敬を持って接することを命じられていると思いました。ですので人間関係において、すべての鍵は自分と主との関係であるんだなということを思いました。以上です。それでは御言葉をさらに観察していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通していただける教えなどは何があるでしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。どうぞ準備ができた方からお願いします。
私は一節から三節のところで、子供たちが両親に従うということは正しいことなんだというこの教えを思いました。いろんなお父さんお母さんがいて、従うのがなかなか難しい状況があったり、敬うことが難しい状況があると思うんですけれども、聖書ははっきりと敬えと、それが正しいことだと教えている。このことに今朝は目が止まりました。前聞いたメッセージを思い出して、一つはその理由を三つ挙げていたんですけど、一つはその、ここの主題であるキリストの体、その互いに従い合うこと、この教えから、教会家庭のために従うということを教えること、また二つ目に自分自身の祝福のためにそうしなさいということ、また三つ目に、最終的には本当に私たちを幸せにしようとする神様からの命令だから従いなさいという、このことを思い出して、このことをすごく子どもたちに教えないといけないなということを今朝は思いました。そして4節のところで、私自身も子どもを怒らせないことがすごく大切だなと思いました。子どもの怒りを引き起こすのがやっぱり個人的な怒りの感情を持って接すると、子どもたちはすごく怒るんですね。そういう怒りの感情を持って、接するのではなくて、ここにあるように主の教育と主の訓戒によって育てていくこと、これがすごく大切だなと思いました。あと6節のところで、私たちが人に仕えるとき、そのときはキリストのしもべとして仕えているんだということを今朝教えられました。で、キリストのしもべとして神様が私たちを見ておられるのは、その心、行いではなくて心を見ているんだということ。そしてその心に対して主が報いを与えてくださるんだということを今朝は教えられました。以上です。
はい、私は、一つ、七節ですね。人にではなく、主に使えるように善意を持って使いなさいというところが目に留まりました。どんな人に対しても、本当主に、お使いする、 お捧げする心を持って行うことで本当により良い奉仕へと導かれるということを教えられました。以上です。
はい、私は8節9節を通して、主は良い行いを通して報いてくださるお方であり、また人を差別されることのないお方であることを見ることができました。人々と出会っていくときに、人からの報いを期待するのではなく、報いてくださるのは主であるから、無条件で隣人に仕え、また喜ぶ姿勢を持って、心を持って仕えていくことが大切だなということを教えられました。また、主は差別されることのないお方なので、私も人を選んだりせず、すべての人に愛の姿勢を持って接していくことを教えられました。以上です。
はい、私は5節から8節のところで、この奴隷たちに人のしもべではなく、キリストのしもべとしてこの地上の主人に仕えなさいと勧められていると思いました。ここでは主の報いを見上げながら、主のために働きなさいと勧められていて、人ではなく主に仕えるように善意を持って主人に仕えなさいとも勧められていると思いました。当時は奴隷制度がまだあったんですけど、もちろん神様の御心は、奴隷があることを、奴隷を自由にすることが神様の本質的な御心でありましたが、このように当時の奴隷たちに、あなた方は人間の奴隷ではなくて、キリストのしもべでありますということをこう勧めて、教えて、そうでありながら、地上の主人にも善意を持って仕えることで、結局、誠の主であるイエス様に仕えて良い証をすることになるんだということを進めていたなと思いました。まあ、今は私たちは奴隷ではないんですけど、でも何か上司や人のために仕えるときにも同じく適用される教えだなと思いました。また9節のところでも進めですけど、人を宿っている人々も、自分がまず自分自身も誠の主であるイエス様に仕えるしもべであることを思わなければいけないんだなということを教えられました。彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことをしているのですから、と書いてあるように、まことの主が天におられ、そして主は人を、すべての人を差別することなく愛されるということを、いつも考えながら宿っている人々に、謙遜と尊敬を持って接しなければいけないんだなということが、ことを知られました。以上です。それでは生活への適用のためにしばらく黙想したいと思います。はい、それでは適用を分かち合っていきたいと思います。
今朝は2つで、1つは子どもたち今度進級式を行おうと思っているんですけど、まあ、本当に子どもたちが聖書の教えを、大切な祝福をいただくための教えをですね、受け取れるように準備しようと思ったことが一つ適用で、もう一つは今体のなかなか自由に動かない方のところに行って毎週お手伝いをしてるんですけど、毎週やっていて、まあ、それがこれから毎週繰り返されていくと思うんですけど、その中でなんとなくこう自分には無意味に思える仕事っていうのがたまにあるんですね。何のためにやるのかなって、こう、これやる必要あるのかなっていう、すごい、そういうのが出てくるときに、まあなんか心で、口では、あ、わかりましたって言って、従順にやるんですけど、心にはすごい疑問があって、なんでこんなことしなきゃいけないのかなっていう、ちょっとした、こう、反感というか、そういうのがあるんですけど、神様は、やっぱりこう、私が仕える心を見ておられるなと思いました。その方が、本当にやってほしいと思うことは、私が疑問を持ってすべきではなくて、やっぱり、真心から、喜びを持ってやって差し上げることが、一番、神様の前には大切なことなんだな、ということを今朝教えられて、まあ、この基準でこれから毎週やっていこうと思いました。
私も今日は、まあ、主に使えるように、主に使えること改めて教えられました。最近、まあ、職場でこうたくさんの子どもたちに ケアする中で、ちょっと昨日は集中力が切れてしまって、何度かこう子供たちから目を離してしまう、そのようなシーンがありました。今日の御言葉を通して、本当にこの一つ一つ、一人一人の子供たちへのこう奉仕が、主への奉仕であることを本当にこう覚えながら、今日は聖霊に満たされて、使えていこうと思いました。以上です。
はい、私もちょっと似てるんですけども、今、主人の友人が韓国から来ていて、カップルで来ているんですけども、その女の子に会うのは今回が初めてなんですね。で、日本語も話せないし、その子のこともよく知らないし、どこまでどのように接していいかちょっとわからない部分もあったんですけども、今日のディボーションを通して、主は人を差別されることのないお方であることを教えられながら、自分でよく知らないからとか言葉が話せないからと言って枠を作ってはいけないなということを教えられました。出会いを与えてくださったのも主だし、この出会いに感謝して最善を尽くして主の愛を表す形で使えていきたいなと思います。よく知らなくても言葉が通じなくてもたくさん愛する人と同じように愛していきたいなと思ったので、今日はその愛の形としてその子に手紙を書きたいなと思いました。以上です。
それでは対応して一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も私たち一人一人に必要な御言葉を示してくださったことを感謝します。今日の一日、私たちがこの御言葉を握って生活することができますように、主と共に勝利者として歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。